ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。北大西洋条約機構、ウクライナ紛争には直接関与しないと表明したことについてお伝えします。北大西洋条約機構または NATO のイエンス・ストルテンベルク事務総長は、 NATO はウクライナ紛争に直接関与しないと述べました。アンダラが引用した7月15日月曜日のスプートニックの報道によると、ストルテンベルク氏は、 NATO はロシア戦闘機を撃退する取り組みに支援を限定していると付け加えました。ポーランドのドナルド・トスク首相とフォロディミル・ゼレンスキー首相は先週の月曜日、10年間の安全保障協力協定に署名しました。この協定にはウクライナ領空内でポーランドに向かう可能性があるロシアのミサイルや無人機を撃退できる仕組みの条項が含まれています。ホワイトハウスの国家安全保障広告担当補佐官であるジョン・カービー氏は、ポーランドがウクライナ上空でロシアのミサイルを撃退した結果、紛争が激化するのをバイデン政権は望んでいないと述べて、この考えを拒否しました。それでは次のニュースです。イタリアで熱波により5人死亡したことについてお伝えします。7月14日日曜日、アペニン山脈の高気圧カロンによってもたらされた熱波による死者数は5人に達しました。これは7月15日月曜日の日刊誌イル・マティンノの報道です。死者の大多数はイタリア南部プーリア州の海岸で犠牲になりました。ローマ郊外の路上で一人が倒れました。犠牲者は全員が68歳から80歳の高齢者でした。保健省は先週末、27の大都市のうち11都市に最高レベルの気象非常事態を宣言しました。アペニン半島では摂氏 37.78 度を超える猛暑が今週いっぱい続くと予想されており、7月18日木曜日と19日金曜日が最も暑くなると予想されています。国連の世界気象機関は、温室効果ガスと昨年夏に始まったラニーニャからエルニーニョへの海流の変化により 地球の気温は今後5年間で記録的な最高値に達するだろうと予測しています。それでは次のニュースです。中国は両国間の二国間関係に対するイランの評価を称賛することについてお伝えします。中国外務省の林健報道官は月曜日、イラン次期大統領マスード・ペゼシキアン氏の両国関係の評価を称賛しました。林氏は、中国とイランは地域と世界の安定にプラスの影響を与えていると述べました。ペゼシキアン氏は7月13日土曜日に記載された記事の中で、中国とロシアは困難な時期を乗り越えてイランを支援しており、イラン政府は両国の友好関係を高く評価していると述べました。リンジアン氏は、中国はイラン新政府と協力し、両国の包括的戦略的パートナーシップの安定的かつ長期的な発展を促進する用意があると述べました。69歳の心臓外科医で、改革派のペゼシキアン氏は、先週行われた大統領選挙の勝者と宣言されました。それでは次のニュースです。インドネシア商工会議所は、大統領が誰であろうとも米国との経済協力を確立する用意があることについてお伝えします。インドネシア商工会議所は常にオープンであり、2024年の米国大統領選挙で大統領が誰に選ばれようとも米国との経済ビジネス協力を確立する用意ができています。これは7月15日月曜日、ジャカルタでの記者会見でインドネシア商工会議所のアルシャド・ラシッド会長が述べました。アルシャド氏によると、インドネシア商工会議所はビジネス界の側面を代表しているため、常に協力したいと考えているということです。同じ場で、海事投資外交担当調整官代理のシンターウェイ・カムダニー氏は、商工会議所はインドネシアと米国の事業化を促進する橋渡しの役割を果たしていると述べました。それでは最後のニュースです。マラペ首相はインドネシアとパプアニューギニアの二国間関係がプラボ時代まで続くと確信していることについてお伝えします。パプアニューギニアのジェームス・マラペ首相は、ジョコ・ウィドド大統領が切り開いたインドネシアとパプアニューギニアの二国間協力はプラボー・スビアンとし、政権下でも継続できると信じています。マラペ首相は7月15日月曜日、西ジャワ州ボゴル大統領宮殿への国賓訪問時に、ジョコ・ウィドド大統領にこの声明を伝えました。首相は、パプアニューギニアは特に貿易と経済の分野でインドネシアとのより強力な二国間関係を構築することに尽力していると述べました。マラペ首相は、パプアニューギニアの首都ポートモレスビーへのインドネシアからのさらなる投資を期待していることについてお伝えします。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はパプアニューギニア首相の訪問についてお伝えします。インドネシアとパプアニューギニアは1973年から外交関係を結んでいますが、それはパプアニューギニアが1975年9月16日にオーストラリアから独立する2年前のことです。この外交関係を向上させるため、7月15日月曜日、パプアニューギニアのジェームズ・マラペ首相がインドネシアを訪問し、西ジャワ州ボゴール大統領宮殿でジョコビド大統領の出迎えを受けました。パプアニューギニア政府首脳のインドネシア訪問は2022年3月の初会合以来2回目となります。ジョコビド大統領は2023年7月にパプアニューギニアを返礼訪問しています。この2回目の公式訪問中の2国間会談でこの2回目の公式訪問中の2国間会談で両政府首脳は地域の現状に関する意見交換以外に防衛、輸送、貿易、保険、教育における協力などの複数の覚書にも証明しました。ジョコビド大統領は会談後の記者会見でジェームズ・マラペ首相と防衛協力協定の制定は両国の安全保障を強化するために非常に重要であること、ビジネスフォーラム参加について国境での旅客及び物品の輸送に関する陸路国境を越える覚書、特徴貿易協定及び保険教育協力など2国間協力に関するいくつかの事項について話し合ったと述べました。大統領はまたインドネシアがパプアニューギニアとの国境における電力網の構築を支援したと説明しました。実際インドネシアとパプアニューギニアの外交関係は特に安全保障分野において非常に重要です。知られているようにパプアのテロ運動またはパプア独立組織または OPM はインドネシア治安部隊の追跡から逃れるためにパプアニューギニアとのいくつかの国境地帯を利用した疑いがあります。一方 OPM の行動はパプア国民を不安にさせています。両国間の国境公営の他にも社会経済分野や貿易分野での可能性があるにもかかわらず、安全保障上の脆弱性をもたらすと報告されています。ジョコビド大統領はまた両国間のますます緊密な友好関係を示すパプアニューギニア首相とその代表団の訪問に非常に感謝しています。これまでインドネシアは最近地滑りが発生した際にパプアニューギニアに支援を提供するなど、パプアニューギニアに対する親密さと懸念を示していました。この災害により670名の命が奪われ、2000名以上が地中に埋まったと推定されています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1969年4月16日にアポロ11号ミッションの打ち上げのことから始めます。アポロ11号は人類を月に連れて行き安全に帰還することに成功した最小の有人宇宙飛行でした。アポロ11号は7月16日午後1時32分協定世界時にフロリダ州メリット島のケネディ宇宙センターから打ち上げられました。アポロ11号はサタン V ロケットを使用して月に着陸しました。この宇宙船により、ニール・アームストロング は初めて月面に降り立った人となりました。次は1979年7月16日にサダム・フセインがイラク大統領に就任されたことについてです。1979年7月16日にサダム・フセインはいとこのアフメド・ハッサン・アルバクルに代わって正式にイラク大統領に就任しました。2003年のイラク侵攻中に米国主導の連合軍を伝えられ、彼の統治は終わりました。サダム・フセイン・アブドゥル・アルマジド・アルティクリティという名前を持つこの男はイラクの指導者であり、バース党の議長として世俗的な反アラブ主義、経済の近代化、アラブ社会主義の政策を借用しました。最後は世界ヘビの日についてです。世界ヘビの日は毎年7月16日に祝われ、私たちの周りのヘビの存在に対する意識を高める重要な日です。危険性の観点だけでなく、食物連鎖の持続可能性におけるヘビの役割についても同様です。世界ヘビの日は世界のさまざまな種類のヘビを保護する取り組みでもあります。これらの爬虫類は気候変動やヘビに対する人間の無理解によって生息地位が破壊されないよう適切に扱わなければなりません。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Tak mengapa.
西より世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。フォイスオブインドネシア。リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はパプアニューギニア両国間の協力強化に合意したことについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領は7月15日月曜日午前、西ジャワ州ボゴール大統領宮殿でパプアニューギニアのジェームス・マラペ首相の実務訪問を受けました。この会談で両首脳は防衛、国境、貿易、保健、教育に至るまで多くの分野での協力強化について話し合いました。ジョコウィドド大統領は共同記者発表で両国の安全保障を強化し、経済を改善するための両国協力の重要性を説明しました。さらに大統領は保健と教育の分野での協力を通じた両国間の協力強化も奨励しました。大統領はまた両国間の貿易を拡大するために特徴貿易協定に関する議論を継続することの重要性を振り返し伝え、両国間の協力を強化するための保健協力協定の更新と教育協力を証明しました。その際、ジョコウィドド大統領はインドネシアとパプアニューギニアが電力網開発の分野で協力を開始したことも説明しました。インドネシアはペアレンシアを通じてすでにスコウ国境とウトゥン国境での電力網の構築を完了しました。また、インドネシアはパプアニューギニアや他の太平洋諸国の発展を引き続き支援することに尽力すると付け加えました。大統領によると、インドネシアは戦略的パートナーとして太平洋地域における協力強化におけるパプアニューギニアの役割を高く評価しています。大統領はパプアニューギニアがメラネシア先方グループまたは MSG や太平洋小島フォーラムまたは PIF を含む太平洋諸国との協力を強化する取り組みへの支援を継続できることを期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah sisiku, kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプソーネのインシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州の観光地スロマニスビーチをご紹介します。ビーチ観光がお好きな方に、今回は中部ジャワ州クブメン県にあるビーチをご紹介します。その名はスロマニスビーチです。このビーチは海に流れ込む滝があるユニークなビーチです。場所はクブメン県のアユ地区パシル村にあります。クブメン市内中心部からの距離は約 40km です。このビーチエリアの入場券の料金は1人当たり 12,500 ルピアです。この料金には駐車料金が含まれています。スロマニスビーチエリアでキャンプを希望する場合は1人当たり 15,000 ルピアを支払う必要があります。スロマニスビーチには茶色がかったコロスナの綺麗な美しいビーチがあります。スロマニスビーチの長さは約600メートルです。ビーチの砂の上で遊んだり海で泳いだりできます。このビーチも丘陵地形なので、丘とビーチという2つの異なる観光雰囲気を同じ場所で体験でき、とても満足できます。ここではアクセスが非常に簡単なので丘を探索することができます。丘や崖の他に、このビーチのもう一つの魅力は岩と海です。スロマニスビーチはサンゴの岩に囲まれています。南海岸特有の強い波が岩にぶつかる様子は魅惑的な光景です。このビーチのもう一つの非常にユニークな魅力は、ビーチの西端に滝があることです。スロマニスビーチには広い駐車場、インフォメーションセンター、トイレ、レストラン、礼拝室などの十分な施設も備わっています。他にも乗り物やキャンプ場、インスタ映えするフォトスポットも多数あります。夜を過ごしたい方のために、このビーチには宿泊施設やコテージもあります。これでパーソナルリーシャーを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang, walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap saat.
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang, walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat, setiap pergi,
tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi. Tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Hanya di dalam sepi. Ku selalu rindu, ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi. Tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri lalu di dalam sepi. Hanya di dalam sepi.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局と インドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回は、ngaben adalah upacara pembakaran jenazah。日本語で、ngaben は死体を、訳儀式です。についてお伝えします。リスナーの皆さん、それでは、ngaben adalah upacara pembakaran jenazah。日本語で、ngaben は死体を焼く儀式です。という会話をご紹介します。この会話は、ホステルの前の道路に沿って、火葬式の行列が行われていた時に、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと、ホステルのオーナーは、クリス・シーに、ガベンという儀式の意味を説明します。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
Rizna minasang, kaiwa o kita to, kyou no topic, ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Nihongo de...ガベンは死体を焼く儀式に関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ウパチャラ、ウパチャラ。日本語で儀式、儀式。ペンバカラン、ペンバカラン。日本語で燃焼、燃焼。ジェナザ、ジェナザ。日本語で死体、死体。ウマッヒンドゥ、ウマッヒンドゥ。日本語で、ヒンズー教、ヒンズー教。ディバリ、ディバリ。日本語で、バリデ、バリデ。ガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。ガベン adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali。日本語で、ガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の火葬儀式です。ガベンはバリ島で行われるヒンズー教の葬儀の火葬儀式です。ラマイスカリ、ラマイスカリ。日本語でとてもにぎやかです。とてもにぎやかです。プラ、プラ。日本語でテラ。テラ、アダ、アダ、日本語で、ある、ある、アチャラ、アチャラ、日本語で、行事、行事。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたは。Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Nihongo de, ngaben wa Bali tou de okonawareru Hinzu kyō no sōgi no kasō gishiki desu. Toyu bun ga kikimashita. Kono bun no naka ni wa adalah, Nihongo de wa toyu kotoba ga arimasu. Sono kotoba wa nani ka no定義や意味をマークするのに役立ちます。あだら、日本語で、は、という言葉は、がべん、日本語で、仮想式の意味を定義するために使用されます。他の例は、では、あだら、日本語で、は、という単語の使用例を聞いてみましょう。ジェナサ、あだら、tubuh orang yang sudah meninggal。日本語で、死体とは亡くなった人の遺体のことです。umat adalah para pengikut suatu agama。日本語で、信者は宗教の信者です。バリ島の観光名所の一つは、寺院の建物の形をした典型的なランドマークです。プラ、日本語で寺院を意味します。ヒンズ教徒の礼拝の場所になります。バリ島の様々な場所で特徴的な 建物構造や装飾品で見つけることができます。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Ramai sekali pura di sana. Ada acara apa?
Ada ngaben, Pak.
Ngaben? Acara apa itu?
Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu Bali.
リスの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Mungkin ini saatnya ku harus jujur padamu bahwa aku mencintai yang lain. Mungkin ku takkan bisa walaupun harus memilih, tapi tak mungkin menyatukan cinta ini. Oh, oh, oh.Tetapkan cinta memilih dia atau dirimu. Memang aku yang semestinya meredam semua rasa rasa cinta ini. Ada yang pasti kecewa, ada yang mesti terlukaKarena memang cinta ini tak sepenuhnya. Mungkin kau yang kan terluka, mungkin dia yang kecewa. Karena cinta ini hanya kan menyakitkan. Memang aku yang seharusnya untuk tetapkan cinta memilih diaAtau dirimu. Memang aku yang semestinya meredam semua rasa, rasa cinta.
maafkan aku mencintai yang lain.
Rizna minasang onggaku no hiroba desu. Kyo wa Rika Amir to Abdil Gautau Senandung Rindu wo goshoukai shimasu. Senandung Rindu という曲はフェリー・イェージェによって作曲されました。歌詞には心を元気づけるためにマレーのビートリズムに合わせて歌って踊ろうという誘いが含まれています。歌詞の中には心を魅了する話し言葉で美しいマレー人の少女たちも描かれています。それでは皆さん、リカ・アミルとアブディルが歌う「スナンドゥン・リンドゥ」を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI Underbar Underbar Official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI Underbar Underbar Official、メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。